こんばんは、経済総合分析周報です。本日は偽りの女神についてお話しいたします。偽りの女神と言って思い浮かぶのはどんな感じでしょうかね。やっぱりこうキリッとして美しくって、で、まあ本当ポスターとかなんか彫刻とかになってそうな感じですね。なんかそこに向かっていったら、その女神の言うことを聞いていたら何でも叶いそうなイメージですね。それがまあなぜ偽りかというと、まあ得てしてその女神というのは最後そのビジョンが完成した時に現れて微笑んでくれるもんなんですね。だけどその常日頃から微笑んでくれる女神っていうのは何なのかなってことなんですね。でそのビジョンというのは、本当に成功するビジョンっていうのはやっぱりその焼きなしじゃないんですね。過去にあったものの焼き直しは絶対今の時代では成功しないんですよね。だからそうですね、ビジョンっていうのはとても遠大なものですね。で、どちらかというと男性的なイメージなんですね。ビジョンそのものはね、これから実現していくビジョンっていうのはね、まだ絵に描けないレベルのものですね。設計図ですね、それって。で、まあビジョンの通りになるかどうかわからないんですね。まあ完成予想図っていうのはあるし、完成予想写真っていうのもありますね。まあ、そこに女神が微笑んでいそうですね。まあ、ともかく今ではないんですね、女神が微笑む時というのは。まあ、その建物なり、その空港ビルなりが建った時ですね。その時に女神が微笑むんですね。だから常日頃から微笑んでいる彼女たちは何なんだろうかなっていう感じなんですね。で、まあ小さな成功に対して、まあ、微笑むというのもいいけど、やっぱり女神という格になるとね、毎日毎日完成するビジョンとは何なんだろうっていうことですね。で、まあ得てしてそれは過去の焼き直しなのかもしれないなってことなんですね。まあ、例えばだから戦前であったら技術者が何かを作り上げれば大変な収入になったわけですね。だから今現代でもそうだよと言い続けるのは偽りかもしれないですね。今や物で溢れているから、物を作り上げたとしても売れるかどうかは分からないし、それをどう使えるかというところまで含めてですね、成功ですよね。まあ、社会の中の一部分に溶け込んでいますよね、今物作りはね。だけどこれさえ作り上げれば絶対あなたは大金持ちになれると、特許もザクザクだと、まあ、そんな時代ではないですよね。まあ、これからはそういったものづくりに加えて、そのものをどうやって社会で使っていくかということですね。まあ、イメージの方が重要ですね。どうしていくかということですね。で、まあ、設計図の通り、その作品を作り上げるというのはビジョンの世界ですね。まあ、両方必要なわけです。で、まあ、今の時代でもだから強烈なビジョンを引っ提げて、それに向かって走れば絶対うまくいくよと人々を鼓舞して、人を集める人がいるんだけれども、得てしてだからそれが不安のだからビジョンだったとしたら良くないんですよね。不安そのものが実現してしまうんですよね、そのビジョンを完成させるとね。で、それは一見イメージのように見えているけれども、実はイメージではなく不満のビジョンだったとしたら、その不満がね実現するんですね、その仕事の長月にはね。そしてだからその不満は形がないですね。ものが出来上がっていくんじゃなくて壊れるということですからね、崩壊のビジョンですね。で、これはイメージとは似て非なるもんなんですね。イメージをね追求するということだと、例えばバイオリンを弾くのがとても上手くなるとか、そういうことですね。運転が上手くなるとか、資金繰りが良くなるとか、まあ、これらはイメージですよね。で、それに対してだから崩壊のイメージというのはねあるけれども、実は何かを崩壊させるイメージってのはごくごく本当限定的なものだけですね。例えばビルをコントロールデモリションするってことですね。ビルを計画的に爆薬を使ってその崩落させるという場合はそれはイメージですけれども、でもそれはそれで人々が拍手を送ったりしますよね。社会的意味があるんですね、そのビルを解体したいという欲求があるわけですね。だからこれもまた建設的行為なんですね。だから不満のビジョンというのは もう全くだから不満をただ爆発させるというだけのビジョンなんですね。もう計画性も何もないし、やっぱりこれは何も生み出さないような気がするんですね。で、まあだからみんなが一生懸命力を合わせてコミュニティを組んで頑張って、その結果としてね、不満が実現するということであればね、全くそのそれに対する貢献が報われないわけですね。何もだから価値がなかったものに貢献させられていたと知った人々は本当に憤慨しますよね。それは芸術だ、一緒にやってきたということではやっぱり割り切れないものがありますよね。なぜかって言ったら、そこにだからただ単に不満をぶつけ合ってる、慰め合ってるだけだよねっていうコンセンサスがなくって、それをやり遂げたら何かいいものが生まれてくるに違いないと思って頑張ってた人からすると、それはもう怒りを爆発させるしかないわけですね。そのビジョンの正体が不満でしかなかったということに気づいたらね。その不満は爆発して物事を無計画にね、崩壊させていくだけだったと知った時の憤りはとんでもないものでしょうね。だからそうですね、今の時代に物を作りさえすればうまくいくというようなビジョンを子供に、ね、授ける母親が、父親がいたとしたらね、まあ、ひょっとしたら何かを貢献して建設させたいからじゃなくて、不満があったからね、子供にそういうビジョンを投影してるのかもしれないわけですね。今必要とされてるイメージと全然違うものをね、子供に伝えようとする親っていうのは、だから自分自身の不満をね、子供に投影させてしまっているのかもしれないですね。これはダメですね。やっぱり不満ではなくてね、何かをやっていきたいという建設的なね、欲求に沿ってね、そう共有していければいいなということなんですね。で、これのたちの悪いことはね、一斉ものづくりに貢献する学校へ行かせようというのはいいことなんだけれども、良さそうに思うけれども、その奥に不満があるのかということですね。もしその学校に不満から子供を、自分のね、不満から入れようとしてるんだとしたら、不満しか実現しないわけですね。そこにある、だからイメージがね、不満だったとしたらね、そのビジョンが崩壊するわけですからね。いくらそれが綺麗なビジョンを描こうとしていても、原動力が不満であればね、結局爆発して崩落するしかないわけですね。だから自分の、だからやっていることがね、本当に何かに貢献したいと思ってやってるのか、それともね、不満をぶつけてるだけなのかっていうことですね。これをだからもう一度考えてほしいわけです。私自身もだから外国為替 FX をだから平和の力だと思ってやり始めてからうまくいくようになりましたけれどもね。だからかつてのプロの人でも外国為替の意義がね、本当に分かっていない人の方が多かったわけですね。でもそうじゃないわけですね。価格の上げ下げによって、やっぱりそれが人々の現実的な対価の支払いに応えるんですよね、流動為替制がね。だからそれによって人々の心が平和になっていくという、そのお手伝いをね、大手銀行を動かして、ね、やっているというのが FX なんですね。だからやっぱり平和への力であって貢献なんですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。